ボス、眠気、色気、祝い。ね。ケンコバがね、はい、やる気、元気、花形のパクリでね、はい、やってましたが。まあでも考えたらね、溝端淳平扮する花形一平ね。
はい、
あれは一平ちゃん、夜店の焼きそば。あのイメージでしょうかね。
ご自身がコマーションやってらっしゃる。
そうそうそう。
そうなんですね。
で、まあ今回の事件はですね、ネットでの書き込みがね、
はい、
うん、神降臨。俺は神だ。また一人処刑してやった。三人目の処刑者は。まあ連続殺人と思いきやね、
はい、
これがね事故死や自殺だった、
意
外でしたね。
ちょっとね、そういうっていう感じでしたね。
そうそうね、うん、浅利陽介扮するね、はい、犯人の藤原ね、
うん、
消防無線を盗聴する盗聴マニア、警察無線はね、
はい、
これデジタルでなかなかもう盗聴できなくなってるんだけど、消防無線はまだ盗聴できる、は
い、そうなんですね、
このあたりはちゃんと裏取ってね、突っ込まれないようにはしてますよね。まあだから死亡したっていうね、うん、一方ね、これを傍受して誰よりも先に現場に駆けつけて写真を撮ってネットに流していた。
あ
ーねー、うん、
可能なんでしょうかそういうのって、
ね、入り込めるかどうか
ですよね。
もう第一通報した人がいるわけでしょそこに、
確かに、
ね、
そんな、
まあそうなったら少々ご都合主義でないと、
そうですね、
はい、成り立ちませんし、
はい、
ね、うん、まあそういうこともあってね、神と祭り上げられ調子に乗ってそういう犯行を重ねていた、決して殺人事件ではなかった。ところがその後に本当の殺人事件が発生した。
あ、
模倣犯というよりこのネットが作り上げた神を信じ崇拝している狂信的な信者、
うん、
それがネット上の神の行為をそのまま実行している、
うん、
真犯人は強烈に神に憧れるあまりいつの間にか自分自身が神だと思い込んでしまった、
うん、
ということでね、ここからなんとなくねちょっとオカルトっぽくな
ってそうですね、
結局はですね、真犯人が警官になりすましていたわけでしょ、
ね、びっくりしました。
あ、はい、でボスのマンションのあのトイレでね、はい、マント姿に変身してましたが、
すごい、もう変身したんって感じでしたよね。
あのメイクはいつしたんだとか、ね、
はい、
うん、でまあこのね真犯人役がですね、なんと野村博信だったでしょ、
はい、
分かんなかったですね
最初ね、声でもしかしてと思ったんですけど、
うんうんうん、まあある意味で非常に贅沢なキャスティングですよね、
本当に、
うん、あの程度だったら顔本当に分からないんでねまあ誰でもよかったっちゅえばねえ、そんな気もしましたけどね、でね、あのね最後に出てきたね、あのやっぱり彼氏なんでしょうかね、ヒロシ、
はい、
演じているのが丸山智美ですよね、あのメールのやり取りとか、それからねライターをねエリコのマンションに忘れてるとかね、
はい、
そんな親密な仲と
っていうことですよ ね、
ね、ただ一つね、
はい、
ふっと、まあこれは憶測に過ぎないんですが、
はい、
実は過去の事件の関係者 で、
はい、
で今もエリコがね一人でその捜査を続行していると。
なるほど、
っていうことはないでしょうかね。
あ、商社で働いてるって嘘ついてますよね。
そうでしょ、普通恋人だったらね、
はい、
そんな嘘をつかない、
うん、バレますよ大体
でしょ、
刑
事であることを隠して付き合ってるって、うん、っていうところでね、
怪しい、
なんかプンプンするわけですけど、
はい、
うん、ということでね、まあボス、うん、いろいろ手を変え品を変え、
はい、
今回はどっちかというとですね、天海祐希がね、はい、アクションに挑戦というような感じですかね。
そうですね、
うん、なかなかやっぱりねタッパがあるんでね、ああいうのも決まりますし、
かっこよかったです ね、
ね、うん、でまあそんな天海祐希、公式サイトのインタビューで答えてるんですが、連続ドラマで刑事役を演じるのは初めてですが、以前から刑事役をやりたいと思っていましたので、今回お話をいただきすごく嬉しかったです。そして脚本の林さんほか、離婚弁護士でご一緒した方も多いので、またいい競い合いができるんじゃないかとも思いました。それからボスと聞いて天海祐希自身がイメージすることなんですが、エリコもそうなっていったらいいなと思うんですけど、ボスって自分が呼んでくれと言って呼んでもらうものじゃないですよね。思わずボスと呼びたくなってしまう人が本当のボスなんだろうと思います。そう考えて今パッと浮かんだのは石原裕次郎さんですね。ダンディーで器の大きさもありながらお茶目で可愛らしい部分もあって今でも皆さんに愛されていますよね。 女性で裕次郎さんのようにというのは難しいかもしれませんが、エリコと聞いてボスのイメージがあるよねと感じてもらえるように作っていけたらいいなと思います。そうですね、うん、そういう意味ではね、早くも確立しつつあるんじゃないですか。
確かに ね、
ね、うん、ということで、そんなボスのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、今回は番組を見ることができませんでしたので第2話の感想はありません。先生最近お忙しいですから。
なるほどね、
はい、うん、初回の視聴率は高かったようですね。サポーターとしては嬉しいことですが、いささか品性に欠く登場人物の面々、さて高視聴率を維持できるのでありましょうか。ケンコバのことなんでしょうか。
なんでしょうか。
ね、でまあ視聴率の方は初回の 18.1 から2回目は 15.1 と、うん、少々ね加工してしまったわけなんですが、ね、先生と同じくね品性を欠くってね感じた人も結構いたってことでしょうか ね、
ね
それからですね、今週のリムスキンケア情報は、水泳をされる方のスキンケアに公的な製品としてリムソープを水泳界にご紹介いただくなど、構造機能科学研究所をご支援していただいている藤木太郎さんとそのご家族をご紹介いたします。藤木さんは水泳愛好者であれば知っていると言われているホームページスイム王国を運営されています。ご自身も若い時には国体などでご活躍されたトップスイマーであり、奥様も日本のシンクロを育てた功労者です。このようなご両親の下で育まれたお嬢さん、まゆこさんは自然と水の申し子に育ち、1996年アトランタオリンピックにシンクロ日本代表として出場し、チームで銅メダルを獲得しました。その後、シンクロのコーチをするなど活躍されているのですが、藤木まゆこさんをさらに有名にしたのが去年の北京オリンピックです。まゆこさんはスペインチームにメダル受け負い人としてコーチとして招聘され、短期間に世界トップレベルに引き上げて、見事デュエットの銀メダル獲得を実現しました。中国を率いた井村コーチが話題になっていましたが、藤木真由子さんの指導力はそれをしのぐものとして、日本だけではなく世界のメディアに大きく取り上げられました。当番組ご視聴者の皆様も、今後の藤木真由子さんにご注目いただきたいと思います。今回は以上です。
ね
え。ということで、このリムソープを使っているとね、泳ぐのが速くなるというね。理屈の上ではそうなんですって。で、まあ、今そういうね、まあ、データを取る、まあ、研究もされてるっていうことで、それでまあ、水泳界とね、うん、結びつきができてきてる。
なるほどね。
うん、ということでね、今度こそはね、鈴木正夫先生にもね、ぜひともボスを見ての感想をね、
はい、
いただきたいと思うんですが、はい、しっかりと一緒に応援していきたいと思いますね。はい。はい